ラジオセラピー、幸せを育む心理学。おはようございます、宇都宮たみです。毎月第2、第4、第5日曜日にお送りしているラジオセラピー幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学で幸せにつながる選択を説く、チョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。今月のゲストは松山市にある四国ビジネスコンサルタント代表で経営コンサルタントの東谷健二さんです。東谷さん、おはようございます。
おはようございます。
早速なんですが、経営コンサルタントというお仕事をしながら、はい、作家でもある、
はいはい、
作家というのは、東谷さんは本を出版なさっていて、はい、それが東谷健二の気づきの知恵、生活視点で学ぶ経営学という本なんですが、これはどういうものか、ちょっとご紹介いただいていいですか。はい、
5、6 年前からブログを毎日書いてまして、それが溜まってきましたので、そこでいいものを抜粋してですね、そして本にしたのがこの気づきの知恵ですね。で、経営というと難しいんですけども、はい、それを簡単に見やすくしてですね、生活の視点から分かるように。
なるほど。前書きを読むと、実は経営という言葉が仏教用語なんだそうですね。はいはい、人生をどう営んでいくかがその経営なんだ。
はいはい、だから家庭が守れてない人が、社会できてない人がですね、経営できませんよね。
はあ、そういう気づきがたくさんあるという気づきの知恵なわけですね。今日はその中から、選択理論でこの番組で取り上げている人間関係にもつながるようなお話が終わりですよね。ちょっとご紹介お願いします。
実は私の体験談なんですけども、仕事でよく会う人、月に10日ぐらい会う人が大嫌いでした。
大嫌いな人と月に10日も会っていた。
そうそう、で苦しくて、でそこで気がつきましてね、好きにならないといけないと、そう気づきまして、じゃあどうすればいいかと、でやった方法なんですけども、これぜひおすすめなんですね。
あ、ぜひ教えてください。
大体人間というのは欠点を探すんですね。
はい、
特に嫌いな人はね、
こんなとこがいい、あんなとこがいいと思っちゃいますよね。
反対に長所を探すんですよ。最初はなかなか見つからないんですけども、だんだん見つかってきます。で数が上がってきます。そうしてますと、3ヶ月しますと、その人が好きになる。人間というのはやっぱり、普段欠点を探すのが多分習性かなと思うんですね。
はい、
嫌な人ほどね、
はい、
でそれが残りますから、ではなくって、そのいいところを探していけば絶対合うんですよ。
はい、
でそれをメモっていくんです。で記録していくと、やっぱり記録していきますと体残りますから、そうそうですね、最後ですね、好きなんですね。
これが気づきの知恵という、東谷さん の, その著書の中で、
はい、
数え方の知恵と題して書かれているものなんですね。ちなみになんですが、
はいはい、
その大嫌いだったという方の、どういうところがいいところとして上がっていったんですか。
あのね、その方はね、初対面ですぐに名前を覚えて、生年月日を記録して覚えて、しかもバースデーには必ずバースデーカードをくるんですよ。男の私に男同士すごいですね。だからそういうのを最初嫌というふうに目をつぶってたんだけどが、実はすごいですよね。
初めはちょっとキザに見えたりしたんですね。
でもすごい、そういういい点がいっぱい見つけてくるとですね、うなるような人間なの分かるんですね。
はあ、好きになると、それは仕事にも影響してきますか。
しますね。当然いい人だから、言ったことをやっぱり自分にものにしようと思って、そこの言葉はやっぱりこうね、吸収しますもんね。前は素通りしてましたけど
今でもお付き合いが続いていらっしゃる。
今は亡くなっていない、おられないんですけど、
じゃあ教えてもらったことというか、その方から教えられたことってたくさんおありですよね。
そうですね。その方、私大嫌いでして、ということはその方も私が大嫌いなはずなんですね。
態度に現れますものね。
絶対あの人を私がどう思ってるかということでもってチェックする場合には、自分の気持ちに尋ねればいいんですね。あの人好き、あの人嫌いっていうふうに多分あるん でその通りに向こう思ってるんですよ。だから私はその人を好きになってるから、絶対その人私好きになってくれてるはずなんですね。人間やっぱり伝わりますからね。
そうです よね、うん、よくあの共振性があるとか、うんまあ、鏡の法則なんていうふうにも言ったりもしますが、他にもその鏡の法則って、うん、家族の中でもよく言われたりしますよ ね、
だからあのよく家庭の中で夫婦円満でない場合とかね、うん、多分そういう場合はお互いが思い合えばね、相手の不満がいっぱい出てくるんでしょうね。ってことは相手様も不満を持ってますよね。これ経営の鉄則ですからね
、はいうん、経営コンサルタントというお仕事から、うん、人材教育にも携わっていらっしゃると思うんですが、はいはいはい、その上司が部下に対して、うん、あるいは部下が上司に対しても、うんうんうん、よく好き嫌いっていうのは出てくるんじゃないかと思うんですよ、はいはいはい、これを克服するのも、うん、やっぱり先ほどの数え方の知恵になってくるわけですか、うんうんうん、
はい、あの普通は相手の欠点を探しますではなくて長所を探します。自分の人間自身においても満足していることには目を向けないで不満なことを探しますよね。で不満なことを探すのはこれは人間成長につながるからエネルギーになるからいいんですけども、そればっかりやってるとですねしんどいんですよ、
はい、
だから反対にあるものを探すとですね満足していくんで感謝の気持ちを持ってますね。これは上司部下の関係も一緒ですよね、
はい、
あの子が何をしてくれてるかということでもっていいしてくれてることを見ていけばですね多分感謝に変わりますので、というふうに感謝を思いますと絶対これは自然に伝わりますから、言わなくても人間は伝わりますよ心はね、
はい
うんうん、言霊でもってあの喋れば伝わるんだけどもっとね、でも言わなくても伝わる世界がありますので言えばもっと伝わりますよね。ということはどんどん言わないといけない、ということは上司や部下をどんどん褒めないといけない、
は
い、特に男はですね褒めないんですね
もうね言わなくても分かってるって思ってしまう日本人の特性ですよね、うんうん、それと同時にどうしてもその上司っていうのは部下に対して良くなってほしい、うん、成長してほしいと思うことが欠点の指摘につながるっていうのはよくあることですよね、う
ん
う
ん、だから叱ることはするんだけどが褒めることしない。私もそれでちょっと反省してますけどが、うん、ってことはこれ上司部下の世界でもってこれを気をつけていきますとかなり改善していくと思うんです、
はい、うん、今日は数え方の知恵、うん、たくさんいいところを見つけて、うん、それをできたら褒めてあげようというふうなことで、うん、お勧めいただきました、うんはい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のゲストは四国ビジネスコンサルタント代表で経営コンサルタントの東谷健二さんでした。